さあ次は、サンテミリオンポムロールフロンサック地区です。まあ、サンテミリオンポムロールフロンサック3つある地域をまとめた地区のことを言います。これももう一回地図しっかり頭に入れておいてください。概要です。ボルドーですね、サガンとウガに分かれます。メドック&グラウブ地区をサガンと呼ぶのに対して、こちらのサンテミリオンポモロールフロンサック地区はウガンと言います。で、サガンはメドック地区かグラウブ地区はカベルネソービニョン主体の骨格のしっかりした男性的なワイン、シュッとこう渋みもあって、苦みといいますか、そのタンニンを感じるのが、男性的な表現、男性的だと表現するんですが、それがサガン。かえってこのウガンですね、サンテミリオンポムロフロンサック地区はメルローとカベルネフランが主体です。この2つの黒ブドウを使うことによってちょっと女性的、丸みのある肉厚でしっかりしたボディができる、ワインができるんですね。まあ、それを女性的って表現したりします。で、なのでウガンはメルウガンは、メルローとカベルネフラン主体です。で、サンテミリオン、の地区の周囲を囲むようにサンテミリオンの名を冠した4つの AOC が広がります。この AOC をサンテミリオン衛星地区と呼びます。まあ、衛星はそうですね、まあまああの衛星と同じ意味合いです。サンテミリオン衛星地区、実際4つ何かというと、リュサックサンテミリオン、モンターニュサンテミリオン、ピュイスガンサンテミリオン、サンジョルジュサンテミリオン。まあ、この位置関係を覚えてください。地図問題出たりします。まあ、ついでに、そうですね、他のまあポムロールとかはまあこの後でいいか。とりあえず4つですね、このリュサック、モンターニュ、ピュイスガン、サンジョルジュがどこに属して、どこの位置にあるか覚えてください。はい、でサンテミリオン、ポムロール、フロンサック地区の AOC、レジョナルですね、広域です。これはまあ、これも、試験的には出しようがなかなかないので、まあまあ、名前だけガッと見といていただきたいです。まあ、言うとサンテミリオン、サンテミリオン、グランクリュ、リュサックサンテミリオン、モンターニュサンテミリオン、ピュイスガンサンテミリオン、サンジュルサンテミリオン。で、ポムロール、ラランドポムロール、フロンサック、カノンフロンサックとあるぐらいですかね。まあ、ここはもう名前だけ頭に入れとけば大丈夫です。はい。で、サンテミリオンの格付け、ここも格付けがあります。ここの格付けですね、本当にたくさんあるんですけども、ここはもう、メドックほど覚えなくていいです。なんで、ちょっと代表的なのだけ覚えていきましょう。サンテミリオン地区にも格付けがあり、AOC サンテミリオングランクリを対象に10年ごとに見直されていますと。10年ごとに見直されているので結構競争意識が高い土地ですね。なんで結構まあ前も割と問題になったりしたんですけれども、なかなかこう激しい戦いというかこう繰り広げてますね。元に戻ると、生産可能種が全て赤ワイン赤です。主要品種は基本的にメルローだが、シュバルブラン、この後でいきます。シュバルブラン、シャトーシュバルブランだけがカベルネフランです。階級としては、プルミエグランクルクラッセとグランクルクラッセに分かれていて、グランクルクラッセはさらに A と B に分かれます。まあ、どういうことかというと、これ、下の表を見てください。グランクルクラッセ A とグランクルクラッセ B がありますが、グランクルクラッセ A が最上級です。で、グランクルクラッセ B が上級です。で、グランクルクラッセ、何もないグランクルクラッセは平級になります。ですね、他の地域で、まあ、今後ブルゴーニュとかで出てくるんですけど、グランクリュっていうのはまあ特級という意味合いになってくるんですけど、本来ならば他の地域であればグランクリュってついてたら結構信用度が高い、まあ、上級最上級っていう意味があるんですね。ただこのサンテミリオン地区だけは平級としての扱いです。なので結構そうですね、なんかワイン屋さんに行ってもなんかサンテミリオン地区のグランクリュがって書かれてても信用したらダメです。他の地域のグランクリューとかやったら信用して、まあ、ある程度は信用していいんですけど、ただの平級のことをちょっと文字って、ちょっとずる賢く売ってあるので、そこは気をつけて買っていただけたらなと思います。で、そのグランクリュークラッセはその覚えなくていいです。でも覚えなあかんのはグランクリュークラッセ A、 これは全部4つだけなんで覚えていただいて、グランクリュークラッセ B も一部覚えていただけたと。で、この数だけ覚えてください。41464。まあ簡単ですね。それだけ覚えてください。で、実際プルミエグランクルクラッセ何があるのかというと、シュバルブラン、オーゾンヌ、アンジェルス、パビーです。で、下の2つ、アンジェルスとパビーは2012年にグランクルクラッセ B から昇格したワインですね。 まあ、これも何かとちょっと問題あったんですけども、シュバルブランとオゾンヌと並べていいのかっていうのがちょっとね、まあ、有名なあの問題にはなっているので、どうかとは思うんですけれども、まあ、試験としてはこの4つ、シュバルブラン、オゾンヌ、アンジェルス、パビー、これの4つをしっかり覚えてください。でプルミエグランクルクラッセ A ですね、まあ、実際には14個あるんですけれども、代表的なのを8つ書きました。でそのうちでも覚えといたらいいのは4つだけです。バランドロー、トロロンモンドット、パビーマカンラモンドットですね。まあ、ちょうどこの年明けバランドロ飲んだんかな。そうですね。まあバロン、まあここは4つは有名なので、まあ、モンドットとか共通しているので覚えたらいいです。覚えやすいと思います。まあだから問題の出し方としては、プルミエグランクルクラッセ A に属するのは何ですか、1つ目はバランドロ、2つ目オーゾンヌ、3つ目シュバルブラン、4つ目がパビーやったら、まあバランドロを選べばいいですよとか。そういうことですね。はい。で、これで次がポムロール地区ですね。ポムロール地区は格付けも何もないです。ただ、非常に優秀なワインを産出しますと。こちら、クラスドフェール。これ、土地の、まあ、相性ですね。という鉄分を含んだ土壌により、力強く官能的なワインが生まれます。クラスドフェールです。でこれが鉄分を含んだ、ちょっと赤土みたいな土壌ですね。代表的なワインいっぱいありますけども、この4つ、赤字の4つ絶対覚えてください。コンセイアント、ルパン、ペトリス、ネナン。コンセイアントは、去年ですね、年末飲んだので美味しかったです。ルパンとかも何十万します。ペトリスも、もう引くぐらい、値段は高いです。何十万します。ネナンもそうですね、いい値段しますね。コンセイアント、ルパン、ペトリス、ネナン、こちらがポムロールの優秀なワインです。はい。これでも、サクッと終わります。サンテミリオンと、ポムロール。で、フロンサック。フロンサックって実際出てきてないやんって話になるんですけども、そんなもんです。基本、フロンサックは最初の、小池の、AOC だけ覚えとけばいいですと。はい。サクッとできますね。次、アントゥル・ドゥ・メールです。アントゥル・ドゥ・メール、これも地図で確認しておいてください。ガロンヌ川とドルトーニュ川の間に挟まれており、二つの海の間という意味です。まあ、日本語訳ともうちょっと、日本語訳すると大きな海とか、なんかまた違う意味合いで書いている文章もあったりするんですけども、まあ、ソムリエ試験的には二つの海の間という意味で、軽く覚えておいていただければ大丈夫です。格付けもなく、有名なワインもあまりありません。けど、まあ、爽やかで気軽に飲めるデイリーな白ワインを生産していますと。まあ、800円とかで、まあまあまあ、特に味わいっていうか、まあ、とりあえず白ワイン飲みたいって方にはここら辺のワインとかおすすめですかね。主要ブドウ品種は白ブドウ、セミヨンとソービニョブラン。これ覚えておいたいです。たまにミスカデル使ってます。黒ブドウはメルローです。けどほとんど白ブドウです。アントゥル・ドゥ・メール地区の AOC レジョナルですね。こちら広域の AOC はアントゥル・ドゥ・メール、アントゥル・ドゥ・メール・オーブノージュ、ボルドー・オーブノージュ、グラーブドフェ、グラーブド・ベール、サントフォア・ボルドーですね。まあ、アントゥル・ドゥ・メールの生産可能区白、アントゥル・ドゥ・メール・オーブノージュも白ということなので、ほとんど試験出ないです。ただ出た時に答え、もう万が一出た時に答えるにしておきたいのは、まあ、生産可能色は白ですよとだけ覚えてください。まあ、そんなに大切な地域ではないです。次のコート地区もそうです。もうここもサクッとです。AOC、広域の AOC 言って終わりです。ブライ、コートドブライ、ブライ、コートドボルド、コートドブール、カスティオン、コートドボルド、フラン、コートドボルド、カリアック、コートドボルド、プルミエール、コートドボルド、コートドボルド、サンマルケールですね。でこの赤字の、生産可能色だけしっかり覚えていただきたいです。ブライは赤、コートドブライは白。コートをかぶれば白くなるですね。ブライ、コートド・ボルドーは、どっちでも足されてるんで赤と白。でカスティオン、コートド・ボルドーは赤です。カディアク、コートド・ボルドーも赤です。まあ、カスティオンっていうのは、あれですね、まあ、有名な決戦があったんですけども、シャトー・タルボっていうのが覚えていらっしゃるかわからないですけども、メドックの書き付けであったと思います。で、タルボっていうのは、タルボ将軍っていう実際にいた人物から、取られた名前にはなるんですけど、そのタルボ将軍が戦ったのは、このカスティオンの、はい、での戦いですね。とか、まあ、関連付けて覚えていけば面白いかなと思います。もう一回言います。ブライは赤。コートをかぶれば白になり、ブライコートは足して赤白。カスティオンは赤。カディアックも赤。 これだけ覚えればいいです。はい、これで終わります。今回もですねサクッといきました。覚える内容自体はそんな重くないですが、ごっちゃになりやすいんですよね。どこの地区がどこのどうだったかとか、格付けがどうだったかです。でこれは特に教本とか見ていただくと分かるんですけど、本当にややこしく書いてます。まあ、実際確かにややこしいっていうか、すごい深い地域なんですけども、試験的にはですね、こんだけしか覚えることありません。なので抜粋して書いています。なので、苦手意識を持たず、ボルドーは怖い、すごい量が多いっていう、受験者の方本当に多いんですけども、そんなことはないです。今日も覚え方とかもありますけれども、覚える内容そんなにないです。消去法とかでいけば全然ないので、何回もやっていただいて、その度に、最初の概要のところの地図とか、他はパソコンで地図見るなりでもいいですけれども、地図見ながらどこの地域今喋ってんねんなっていうことを、勉強してんねんなっていうことを、はい、勉強、頭に入れながら勉強進めていただくと分かりやすいと思います。もう一回言いますね。地図を見ながら今日の地区を勉強していただくと、より理解度は深まると思います。これ本当です。なので、それを見ながら、やっていただけたらと思います。では、また、次回にお会いしましょう。失礼いたします。